絞りクラブご覧の皆様こんにちは。落語界の皆様こんにちは。武田邦彦です。健康生活もう7番目になりましてね。今まで主に話してきたことは、日本人は日本人だということなんですね。例えば日本の戦争中に日本の捕虜収容所の所長、日本人ですね、白人の捕虜を収容するところですね。その所長がですね、今日は久しぶりに捕虜の人にも美味しいものを食べてもらおうということで、きんぴらごぼうを出したと。したらそれが原因で戦争が終わった後、その日本人の捕虜収容所の所長が殺されたと。死刑になったと。なんでかったら、捕虜にあんな木の茎みたいなやつを食べさせてなんだと。これを虐待罪で。まあ、このね、事件だとか、わかめを食べられるのは日本人だけだとかね。ヨーロッパ人は 100% 赤ちゃんの生まれた時にアルコール分解酵素を持ってるんだけど、日本人は 50% しか持ってないとかね。要するに今までの栄養学だとか、健康学だとか、そういったものが著しくなんですね。まあ、程度問題なんですけど、何でもね。著しく、そういうね、こう民族性っていうか、もちろん体は、人間の体はそこの国でできてるものでできてるわけですから。まあ、それは考慮するのが当然なんです。あまりにも、なんていうか考えてないと。で、それにもかかわらず僕はかなりね、批判的なんで、それを知ってる人も多いんですけど、添加物だとか、まあそういうことにばっか注意がいくんですけど、もちろん添加物注意しなきゃいけないんですよ。だけどもね、ちょっと極端じゃないのと。ええー。それで今度は僕は牛乳とかパンとかね、そういったものは僕はむしろ牛乳メーカーとか牛乳を売ってる人、パンのメーカーとかパンの販売店に僕はもう少し誠意を持って自分が日本人に提供して食べてもらってるわけですから。だからやっぱり健康に影響がある可能性があるものはね、もう少し誠意を持って研究し、販売しなきゃいけないんじゃないかと。やっぱそれが日本人の誠意じゃないかと僕思うんですよね。もうパンはグルテンの、まあリーガーキットっていうんですかね、なんか腸が破れるとか、免疫不全とか、まあそういうことがいくらでも起こるわけですよ。それはもしかしたら 10% の人か 20% の人かわかりませんよ。だけどね、やっぱりそれは僕パンメーカーとかパンを売る人の責任だと思うんですよ。それから牛乳もね、日本人が消化酵素を持ってない人が多いってことはよくわかってるわけですから。ヨーグルトもね。だからヨーグルトメーカーも僕ね、日本人としてはビジネスマンとしては恥ずかしいと思いますよ。まあ、それをね、まずはこの日本立てですね。日本人であるということ。それから外国から輸入するものについては注意しなきゃいけない。特に現在は食料自給率が低いもんですからね。我々はこう日本じゃないものを食べるわけですよ。その割にね、無農薬だから有機とかそういうことにこう注意がいくって。これはやっぱり金儲けなんですよね、一種の。まあもちろん農薬がいいっつってるわけじゃないんですよ。だけどやっぱり物には順序がありますからね。食べられないもの。日本人がダメなものっていう方から先に行って、少なくとも 20% や 30% の人がね、病気になるようなものを平気で売ってるとか、そういうことをもともと無視した栄養学なんていうのは意味がありませんよね。っていうことはまあ、6番までやりまして。この7番から少し様子が変わって、健康にはですね、もちろん食料だけじゃもちろんありません。もちろんね、医薬同源という言葉もありますけどね。まあ、食料を気をつけなきゃいけないことは確かですけど、やはり、その中間、医者にかかるの中間っていうのがあるんですね。まあ、私もコメントなんか毎日見てるんですけども、ちょっとこう皆さん極端になりがちですよね。なんかものすごい勢いで、いや、俺はこう考えてるんだ。それはもちろんいいんですよ。全然その、本人は本人が考えればいいんですけども、コメントってのはやっぱり他人にも影響を及ぼしますからね。まあ他人に影響が及ぶと思って書いておられるんでしょうけど、やはりまあ自分としてはこうだとかね、こういうふうに考えてみたらどうかとかですね。まあそういうような、なんかこう、 一歩譲った、やっぱり表現が必要なんじゃないでしょうかね。僕は随分譲ってるつもりなんですよね。よく僕言われるんですけど、先生そんなことありませんよってか、いやいや、それは十分に調べてますと。あれやこれやと調べて、そしてこっちから見たらいい、こっちから見たらいいって調べて、で、大体こんなもんかなと。まあ、人間の知恵ってのはそんなもんなんですよ。なんかね、一つのことを聞きかじってものすごく強く言う人いるんですよね。だから、そんな風に偉いのかなと思ったりしますね。やっぱり人間は学問、特に学問的なことを私、まあ学者なんですけど、もう非常に謙虚にしなきゃいけないんですよ。だから、その僕が今言ってるのはね、やっぱりヨーロッパとか他の国で作ったものっていうのは、売る方も作る方も非常に慎重にしてほしいしね。それから食べる方も自分は日本人なんだからということをよく考えてですね。やっぱり少し機会があったら歴史を勉強して、だから遺伝子作物、なんか操作した作物とかね。それからなんかフッ素の化合物とか、いろいろ添加物とか、もちろん問題ですよ。そんなの問題じゃないって言ってるわけじゃないんですけど、物には順序がある。食べられないものから先行ってですね、だんだん、まあ無農薬とかね、有機栽培ってやってもいいですよ。それはもう、やってる人は非常にこう熱意があって、良心的なんですから。それはいいんですけど、それはやっぱり順序がありますよね。僕は朝パン食べてね、夜有機なんとか栽培食べても意味がないと思うんですよ、全然。レベルが違いますからね。まあそういうことですね。で、今日は病気の方に入ってきますので、その一番は風邪ですね。この風邪っていうのはね、病気かどうか難しいんですよ。風邪は病気だろうと、それは熱も出るしね。あるいはひどくなったり、肺炎になったり、命を落とすこともあるんだから、それは病気だっていうかもしれませんけども、いわゆる病気っていうのとだいぶ違うんですね。風邪っていうのはですね、免疫、共存系、人間が共存する上にはですね、我々の体の中には、私がお母さんお父さんからもらった細胞が半分。半分は細菌だとか、ウイルスとか、微生物とかそういうもんなんですよ。今の科学ですと、私がお母さんお父さんからもらった細胞が60兆個。それからウイルスとか細菌とかその他の微生物が100兆個って言われてんですよ。私の体は。だからまあ言ってみれば半分、自分の体。半分はウイルス、細菌、その他なんですよ。だからこれも私がここで言ってますように、日本人であるから日本の食料っていうのと似ててですね、本当に根源に関わるもんなんですよ。ところが僕はね、非常に疑問に思うのは、それをよくご存知だと思うお医者さんがね、この人間の体の中のウイルスとか細菌を殺そうとするんですよ。ウイルスとか細菌によく効きますなんていう薬はですね、言ってみれば自分を殺す薬でもあるんですよね。だって自分の体っていうのは半分が人間の細胞、半分が微生物の細胞なんですから。だから非常に変わったことがそして起こってるわけですよ、現にね。それはどうしてかって、例えば風邪で例をとりますと、よくね、例えばお風呂に入る。まあ子供の頃考えたらですよ。で、お風呂から出て裸でね、騒いでるとおばあちゃんがね、お風呂に入ったら早く体拭いて着物、服着なさいと。そうしなきゃ風邪ひくよって言うんですよ。で、これよく考えなきゃいけないんですよね。これ何言ってるか。家族に風邪ひいてる人いないんですよ。家族に風邪をひいてる人がいないのに、なんでこの子供は風邪ひくんですか。それでね、なんかね、流行病があるとね、なんかどっかに行っちゃいけないとか、風邪にかかってる人と接触すると風邪をひくとか言うんです。どういう関係にあるんですかね。僕はね、まあ科学者ですからそういうこと一つずつ考えて、まあ勉強もし、本も読み、医者にも聞き、まあいろいろしてですね、ああ、そうかと思うところまでは行くんですよ。それはね、まあ一番わかりやすいのは、風邪のウイルスは常在ウイルスだっていうのが一番わかりやすいでしょうね。まあいろんな説明がありますけどね。要するに常に自分の部屋、自分の家には、風邪ひいてる人がいてもいなくても、風邪のウイルスとか、もちろん細菌とか、カビね、こんなの山ほどいるんですよ。それはそうですよね。お風呂なんかもちょっといい加減にしてるとすぐカビが生えますよね。あのカビどこから来たんだと。あの窓閉めといたらいいじゃないかって、そういうわけじゃないんですよ。 我々自体が半分が人間の細胞、半分がウイルス、細菌、カビ、その他ですからね。我々自身がもうウイルスなんですよ。僕らウイルスってもいいし、細菌つってもいいし、カビつってもいいんですよ。武田邦彦はカビだとかウイルスとか言っても、別にそれ助けられないんですよ。半分はそうなんだから。まあ、少なくとも今の、ちょっと僕多いかなとは思ってるんですよ、心の中では。だけど、一応学問的な結果では、60兆個が自分の細胞、人間の細胞、100兆個が微生物の細胞ってなってるんですからね、一応。だからまあ、一応それを信用して、信用してっていうか、それを土台にして、学問ってのは少しずつ変わってきますけど、それを土台にしてね、やっぱり考えていく必要があると。それからもう一つはね、風邪って面白いもんなんですよ。例えば、お風呂に入って出てね、お風呂ばかりじゃないですよ。こう、普通寝て、こっちの手だけ出てるとしますよ。部屋が結構寒いとしますとね、こっから風邪ひくんですよ。と言われてるんですよ。それで、それはどうしてかったら、腕の免疫、腕が冷えて、それで血流が悪くなるんで、まあ、免疫っていうのはほとんど血流ですからね。で、免疫が少し弱る。そうすると、空気中にあるウイルスとの戦いになって、負けて、で、腕から風邪を吹くと。ちょっと考えられないですよ。僕これ医者から聞いたんですけど、ああ、そうですか、つって聞いたけど、本当かなつって、今少し調べてますけどね。だけど、これは本当っていうか、状態としては本当なんですよ。っていうのはね、風邪を治すっていうのはどうしたらいいかっつったら、風邪をひいて、くしゃみが出て、喉が痛いとかなったら、布団をかぶって、2日間寝てろって言うんですよ。あれ何を意味してるかって、すごく深い内容を持ってるんですよね。っていうのは、布団をかぶるんですよ。布団をかぶるってことは、さっき言ったように腕を出さないってことなんですよ。腕とか変なとこ出さないと。要するに、もう全身で風邪と戦わなきゃいけないんですよ。全身で。だからもうそういうね、弱みのあるところ出しちゃいけないんですよ。それで熱が出るでしょ。これ熱出さなきゃいけないんですよ。まあね、熱もね、だから39度、40度になってもいいんですかなんて、まあ、変なね、ケチをつける人いるんですけど、それはね、我々は前進してるんですからね。良い方に行ってるんですから。熱はだいたい今はね、38度から38度5分ぐらいまでいいって言われてますね。っていうのは、だいたい38度ぐらいになんないと、自分の免疫系が活性化しないんですね。熱が出るってのはいろいろありますよ。ウイルスとか細菌が炎症を起こして、その体の中の炎症が熱となって現れるっていう場合ですね。それと、自分の体が体温を上げて、免疫系を、高くして、免疫を高くして、風邪と戦う。まあ、風邪って他の病気もそうですね。癌でもそうですけど。そういったことで発熱してるわけですから、発熱に2種類あるんですよ。それもなんか学校も教えてくれないし、お医者さんもよく教えてくれないんですよ。これでね、金儲けを目的のお医者さんってこれ少ないですよ。日本のお医者さんで金儲けのお医者さんって少ないですよ。皆さん間違ってますけど、日本のお医者さんはほとんどは良心的です。ほとんどは良心的です。なんせかあったらお医者さん金持ちですからね。嘘ついてまで金を儲けなくてもいいと思ってるお医者さんが多いんですよ。だから、お医者さんが金持ちだったのはそれほどね、我々の健康のことを考えたらそれほど悪いことではないですね。まあ人間ですからね。やっぱり目の前にね、1000円取っても2000円取ってもいいってことは2000円取りたくなりますよ。だけどお金があればまあ1000円でも2000円でもいいからまあ1000円でやろうかっていうふうになりますからね。だからまあ、お医者さんが金持ちってのはそれほど悪いことではないんです。本当はね、我々は人間ですから。自分はね、結構ね、給料が高い方がいいのに、お医者さん給料高いのがおかしいって、あれは金儲けだなんて言えないですよね。それ言えません。ちょっと話を戻しまして、熱を上げて、だから熱は、外からっていうか中でもウイルスがいるんですけど、ウイルスとか細菌とかカビの攻撃で熱が出る。これは体と戦って炎症したりなんかして、それの熱ですね。もう一つは自分の体が免疫を高めようと思って熱を出す。ね、だから、その場合の熱はね、熱冷ましなんか出すお医者さんいるんですよ。風邪の初期に。まあ、それはね、お医者さんによってはね、この人は熱がちょっと体に危ないと思って出す場合はそれ正しいんですよ。だけど、薬局なんかでね、薬局の人はそんなこと言いませんが、熱冷ましくださいって言ったら、あなた、どっちの熱ですかと。炎症の熱ですかそれとも免疫の熱ですか免疫の熱なら、熱冷ましは飲まない方がいいですよね。布団に入って寝てた方がいいですよ。 したら、買いに来た人がね、うん、それは分かってんだけどね、明日なんとかっていうのが仕事があって、どうしてもね、出なきゃいけないから、一応熱下げとかなきゃいけないんだっていう場合もあるんですね。だけど、風邪っていうのは一応王道はですよ。風邪をひいたら、つまり風邪のウイルスはこれにいますからね、いつも。自分の免疫が下がったら、風邪のウイルスに負けて、自分が風邪をひいて、咳したりくしゃみが出るんですよ。その時に自分の免疫をまず上げなきゃいけない。上げるためにはまず38度の熱を出さなきゃいけない。出して、整えて、体の中で戦って、あとめんどくさいですね。風邪とかウイルスとか細菌による炎症に発展するのを防ぐと。だから、炎症もね、防御も同じ熱だからややこしいんですけどね。だけど、この原理はよく覚えてなきゃね。それから、風邪ひいてる人が家にいなくても風邪ひくってことね。それから、免疫を作るには発熱が必要だと。この発熱と、ウイルスとか細菌に襲われて、炎症が起きて発熱するのと同じ熱だっていうのね。これよく覚えておかないと。だから、風邪というのはね、ある程度ひかないと、人間とはダメかもしれませんね。これ僕はまだ医学が発達してなくて、お医者さん頑張ってほしいと思うんですけど、基礎医学でね。人間の体には60兆個の人間の細胞と微生物の細胞が100兆個あると。これ分かりましたと。じゃあ外から入ってくる風邪のウイルスとか、そういうウイルスと自分の体の中にあるウイルスとどこが違うんですかと。で、我々はどういうふうに付き合ったらいいんですか。まあ、これはね、よく考えなきゃいけないですね。で、これは癌もそうなんですね。癌っていうのは自分の細胞が自ら変性するもんですから、これも、まあ、原がん遺伝子が体の中ありますしね、癌を作るような。まあ、自分の体と一体なもんですよ。まあ、多くの病気を全部やると分類すると大変ですから、お医者さんになっちゃいますからね。我々素人としては、風邪と癌。これはね、自分の体と同じなんですよ、言ってみれば。だから、どのくらいのどういう付き合い方をするかっていうことなんですね。ですから、僕は発がん物質を食べないと癌になりますよとかね。タバコを吸った方が肺がんが減りますよと。本当にタバコをやめたらすごい肺がん増えて、もう7倍になっちゃいましたからね。タバコをみんなでやめたら肺がんが7倍になった。またこれに嘘をつく人いてね。今度僕このブログでね、あんまり皆さん興味ないかと思って今まで出さなかったんですけど、このタバコをやめたら肺がんが増えたと。7倍にも増えたと。これを年齢補正したら減ってるなんていうね。また嘘つきがいるんですよ。もう困っちゃうんです。だからこれね、僕は今度、暇があったらね、それは嘘だってことをね、ちゃんと、全然計算が合いませんから。もう誰でもパッと見ればわかりますね。ただ、タバコをやめたら肺がんが増えるってのは論理的なんですよ。理屈通りなんですね。それはどうしてかって言ったら、タバコは若干の発がん性ありますから。だって、人間の体って毎日ね、風邪もそうですけど、風邪と癌はね、常にもうここにあるんですよ、これに。だから、風邪をひいてる人が家にいなくても風邪ひくし。それから、癌は発がん物質なんか食べなかったって、医師会も発表してますけど、日本人平均して1日に5000個の癌細胞ができるんですから、5000個ですよ、1日にできてるの。だから、癌っていうのも我々の人生と共にあるんですよ。微生物も共にあるんですよ。ウイルスとか細菌とか。癌細胞も共にあるんですよ。共にあるってことをよく分かって、そして健康な生活をどう送ったらいいかっていうのが、これからの、ここからのね、このブログの趣旨なんですね。今までは食事は日本人ですよってことと、食料を扱う人たちは、良心を持ってくださいねっていうのが、まあ、二つ主なんです。これからはですね、癌と風邪に例をとって、我々が健康というのはどういうところに注意すればいいのかっていうことをですね、ちょっと踏み込んでみたいというのが、まあ8番からのこのブログの目的であります。